こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
本日は可変周波ですね。いろんな周波数というものがこう可塑性というものを作っているという話をしたいと思うんですね。
はい。
で、今回401号を迎えることができまして、これからもよろしくお願いいたします。
いつもご視聴いただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
で、可塑性というものを言いましてね。はい、で、この可塑性というものの、いろんなものを層を織りなすわけですよね。
はい。
で、それがテンポラリーなものだとね、現実から見たらというふうになるんですけど、この現実世界というものも、
はい。
結局人間の認知枠組みですよね。こう心理の枠組みの中でそれぞれが現実だと思っているものですよね。
はい。
だから例えば学歴層って言い方になっちゃったらあれですけど、高校卒業した人が見ている世界と、大学まで出た人だったら、ただまた理系の人と文系の人でも見ている世界が違うとかありましたよね。あるいは年齢収入層でも、違いましたよね。それぞれ、ものの見方が違っていて、同じような人たちで、集まるということですよね。それが現実だったんですが、これからは、だから、それぞれのシンボルやテーマに沿って人が集まるということなんですね。
はい。
で、そこに、共通するものって、だから周波数と言えるかなと、思います。で、同じだから周波数のところにいる人がですね、例えば同じチェーン店舗に行くということですね。で、また同じチェーン店舗に勤めるということですね。で、またそこをまとめている人も大きなお金を回しているようだけど同じところにいるということですね。だからまとめられるということなんです。
会話が成り立たないですもんね。
そうですね。
テーマごとに、ファン層、アニメ好きなのか、猫好きなのか、車好きなのかと、またそれぞれ違う世界の層があって、で、そこで、仕事をされている方も、同じ周波数の中での対話の中で行われてるっていうことですよね。
そうです。で、そこを俯瞰してまとめていく人が現れてるということですね。そういう能力が、なかなかだから、これもイメージ能力ですよね。これが必要ですね。鍛える必要があるんです。で、生まれながらに持ってなくてもいいんですよ。はい、生まれながらに持っていなくても、だから、自分で、神経をつなぎ直しながら作っていくものですのでね。
なるほど。そういった、今まで日本社会では特に、集団の中で目立たないように、その空気の中を生きていこうとか、個性を磨くというよりは、秩序を保つための教育ということが主になっていたかと思います。
う
ん、
そうですね、
ただこれからはその個人の周波数をしっかり認識して個性を生かしていくという必要が出てくると、その個性を伸ばす教育とかいうことが必要になってきますね。
そうです。今までもだからあったので、割合を変えていく必要があるだろうなと思います。
割合というのはどういったイメージですか？
秩序と個性の割合ですね。今までのだから教育を抜本的に変える必要もないと思うんです。教育にはもともと個性を重んじる特徴がありましたから、はい、公教育自体にね。なのでそこをもう少し強調すればいいかなと思います。
なるほど。正解は一つではないというような、その正しさの押し付けではないような、新しい道徳というか、新しい、概念というか、が、自然と若い世代の中では広まっているという感じがします。
はい。温故知新と言いましてね。だから、教育でもずっとそこは言われていたんですね。
はい。
でも、やはり効率が良かったんですよ。その、知る馬に乗る方が効率は良かったし、勝てば官軍という風潮でありましたね。だから、割合の問題であり、この個性をね、 自分を見つめていくということも、ずっとその伝統はありますからね、そこをちゃんと受け止めていけばいいかなと思いますね。まあ、下地があったから、こう、広まっていってるんじゃないんでしょうかね。まあ、仏教もね、そういうところがありました。尻馬に乗るばかりじゃいけないよって言ってるのは、こう、伝統的な教えでありました。そう、一人一人が仏であると言っていましたよね。
なる
つまり
ほ
そういう
ど。
意味であります。
そういう意味では、一神教の、方々っていうのは、神が絶対の真実で、で、そこの秩序の中にいるというか、その絶対正しいというものがあったよ、ある世界の中で、その他の神は認めないという考え方もあります。そういう考え方の方っていうのは、今の時代にフィットしていくときに、宗教自体もちょっと変わっていく必要もあるのかもしれないですね。
まあ、そこがイエス・キリストの登場なんですよね。イエス・キリストというのは、だから、まあ、絶対神だけを崇めるのではなくて、その一人一人のこう、徳というものを見直しましょうというふうにおっしゃっていたので、だから、イエス・キリストは絶対神ではなくて、こう、象徴であると言われてます
ああ、なるほど、そうだったんですね。
まあ、だから、イエス・キリストのキリスト教自体にも実は、そう、仏教の影響もあると言われて
キリストが日本に来たという話もあって、
ます。
青森にキリスト教のお墓があるとも言われてますね。キリ
そう
スト
で
さんのお墓があるそうです。まだ伺ってないんですけれども。
す。まあでもね、それが難しいんですよ。己自身を見ようというのはね、本当に険しい教えです。やっぱり己というもの自身がね、最もこう不確かであってね、大変なものですからね、そこを見つめようという教えがね、最も険しいものですね、やはり。だからその仏教も修行であるとかね、そういったようなこう行動を提案したりしてたわけです。なかなかそれがね、己をやっぱ見たくないから、何かものであるとか、権力であるとかというものにすがろうとするんだと
己
思うんですね。
を見るということを私もできているのかどうか怪しいところがありますね。見るようにしたり、あと自分にも弱さや欠点がありまして、で、そこを意識するようにしたりとか、指摘していただいた後、じっくりこう向き合ってみる時間を取ったりとかいう努力はしてるんですが、なかなか言うは易しで、自分のことは見えてないところありますね。
私も見たくなかったっていうところがあります。やっぱりね、生きてる中で自分の中にわだかまりがだんだん溜まっていってますからね、こうそこがこう溢れ出てくるんですね、自分を見てこうそこをね、解消していくっていう手段なのかなと思うんですね。まあ、だから勉強したりとかね、修行したり
そうですね。実際、木下さんはいろんな勉強をされたり、見聞を広められたり、論文を書かれたり、資格を取られたりして、ご自身に向き合いながら鍛えてらして、それはとても素敵なところだなと思っております。
そうですね。私も結構まあ頑張らざるを得ないですね。まあそんな感じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ま
今
た
度。
来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
よろしくお願いいたします。ごきげんよう。